はい、皆さんこんにちは。中落ちきなりのわっしょいわっしょい始まります。今日記念すべき10回目です。よろしく。はい、今日はですね、9月の1日です。世羅町より青空収録を行っております。この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組を提供する、夢の種放送局広島スタジオよりお送りしております。今日はちょっと貪欲持ってますけど、原曲やります。よろしく。
ええことばかり、ええ結果。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送キャッキ
ー。はい。はい、最近のヤギーズ、中尾家のヤギーズはですね、結構アブとの戦いなんですよね。毎回いつも夕方になると、だいたい片足に 3,4 匹ぐらいのアブがね、たかってて、アブとの戦い、涼しい、夕方がダメだよ。昼間とかは全然アブが来ないんだけど、夕方は全然ダメだね。それと、今やっぱり田んぼがの稲穂が実ってきたんで、うちのトラちゃんなんかはもう最近は田んぼに一目散でね、一挙になって、もうなんか結構ヒヤヒヤしながら、ヤギの世話を、最近しております。それと最近ちょっと気になる点があって、うちのヤギーズを囲ってる外にも、その、なんだっけな、雑草がいっぱいあるんだけど、そこにね、イノシシらしきのがね、土いっぱい掘ってるんですよね。今日も来たらなんか結構でっかい、掘り跡があったんでね、これ、ほんま、かなりでっけえのが来てんじゃねえかな、と思う、次第なんだけど、でも、田んぼにはなんかあんまり被害がないみたいなんでね、だけど、ね、この辺は、何なんだろうな、と思う。で、この数日間を過ごしております。はい、中尾家のヤギーズはね、ツイッター X ですかね、 X で一応いろいろ情報発信してるんですけど、今回中尾家のヤギーズの中に時々出てくる、職場のヤギーズなんですけど、職場のヤギーズも結構ね、ちょっといろいろ問題というか、出来事があって、今日が金曜日でしょう。実は火曜日にね、職場のヤギーズ1頭亡くなったんですよね。なんだっけな、多分羊麻痺じゃないかっていう、では言われてて、首吊りみたいな感じになってたらしいんだけど、だけど今振り返ってみると、青い首輪のやつは結構しゃがんでたな、いつも座ってたなって、思うんですね。で、もうちょっと早くいろんなことを気がついてあげればよかったかなって思います。やっぱり死んじゃうと、いなくなっちゃうとすごく寂しいな、悲しいなって感じですね。もう会えないし、抱っこできないし、今までこう、俺の姿見てこう、ちょっと尻尾振ってね、来た来たみたいな感じにしてくれてたのが、なんかいなくなるのは、寂しいなって、そういうふうに思いました。やっぱり生き物は、当然命があって、命はやっぱり一個しかないし、大事にしないといけないなというふうに、すごく思いました。そういう、ヤギーズのお話でございます。そうそう、ヤギの話になると、全国ヤギネットワークっていうのがあって、その中に、ヤギの友っていう、こう、解放が届くんですけど、それがね、なんかずっと届かねえな、届かねえなって思ってたら、 ちょっとチェックしてみたら、どうも会費が未納だったみたいで、昨日慌てて会費を入れたんで、それがまた届いたらですね、この番組でもちょっと、その内容を紹介したいなと思っております。はい、皆さんなんかいろんなことを忘れないように、よろしくお願いしますね。この番組はですね、火曜日の、昼の3時半から、ブルーチャンネルでやってます。これも忘れないようにお願いします。ということで、ここで一旦ジングルです。よろしく。
夢の種放送局。
はい、はい、はい。ですね、実は、前回の放送でもちょっと触れた、うちの職場に、NHK の取材が入るという話だったんですけど、それが、先週、とにかくありました。やっぱり NHK の取材ってすごいですよ。1週間ぐらい前から、もう現地入りしてるんですよ。で、当日が、16名のスタッフさんかな、だけ NHK の方が1人2人、ほんで、制作会社の人が、そんだけついてきてって、本当にすごい。なんだっけな、カメラ割りっていうのかな、こっから撮って、あっから撮ってとかも、もう1週間ぐらい前から本当にこう、綿密なというか打ち合わせがあってですね。ほんで、当日もですね、実は天気が悪かったんですよ、天気予報では。そしたら、俺はだから木曜日の、7時に出勤の予定だったんだけど、明日天気が悪いから12時にしてくださいみたいな感じで、12時出勤になったんですよ。で、12時に出勤して行って、で、準備とかするでしょ。そうすると、まあ、ご近所のその、エキストラって言うんだっけな、エキストラ、まあ、とにかくそういう人たちが来てくれて、来た、1時ぐらいから来てくれたんですよ。ほんで、その人らに、食事をまず提供してたんですね。そしたら、まあ、僕は現場には入ってないんだけど、聞いたところによると、とりあえずその料理の写真とか画像を撮る、食べてる、ふりをする、で、一口かじる、で、そこでカット割りがまた終わって、また違うところに移して、とか、そういう、流れだったらしいんですよ。で、あの日何時だったかな、あの日多分4時か、ぐらいには僕帰れたんですよね。で、次の日金曜日、金曜日も8時ぐらいから厨房に入って、みたいな感じで言われて、厨房に入って、何するんだろうとかって思ってたら、言ったら、まあ、いつも通りで仕込みしながら、段取りしながら開けたら、1時ぐらいにまた、その、昨日来てくれた、前日来てくれた、エキストラの方々が来てくれて、しかも、前日と同じ服装で来てくださいっていう、そういう、そういうお話だったんですよね。ほんで、また同じところに座って、で、また同じ料理を提供して、で、そこで、エキストラの方がまた食べて飲んでの、そういう、飲んでというかお話、インタビュー受けたりも、そういうことをしたらしいんですよ。んで、金曜日の日はね、ちょうど雨が降ったんですよね。なんか、夕立みたいな、すんごい土砂降り。そうすると、要は窓際を映すと、そういう天気がバレるんで、窓際はなるべく映さないようにするとかね、そういう、制作会社の配慮があったらしいですよ。本当にすごい。で、金曜日でしょ。で、土曜日も、実は、朝8時って言ったかな、8時ぐらいに、ショップの、撮影が、ショップの撮影があって、あと工房でちょっとパンをこうこねてる撮影したとか、なんかそういう話もね、聞いてます。とにかくね、なんか、さすが NHK とかって思ったんですよ。何度か、その民放の、情報番組の、そういう撮影にね、立ち会ったり、そういうのを受けたこともあるんですけど、なんか、全然違うんだな、一つの番組作るってすごいんだなって思いました。 で、もっともっと深く掘り下げていってみると、その番組というのは週に1回放送される番組みたいなんで、ということは週に1回どっか全国でこんなことがやられてるんだと思ってですね、すごい、やっぱり、なんていうかな、その経済効果というか、実はその、お金の話も少し聞いたんですよね。こんだけもらって、こんだけこう、お金超えて、こうだったという話も聞いたんですよ。んで、やっぱりその、撮影隊が、セラに泊まってるってことは、そのだけセラ町にお金が当然落ちてるわけなんですね。宿泊代だったり、その夜の飲食代だったりとかでね、お金が落ちてるってことなんで、ああ、これはこれでなかなか、やっぱすごいことなんだなというふうに、思いました。で、番組名言っていいのかなとか思って、その、SNS とかで発信していいですかって言ったら、ちょっと俳優さんの絡みがあるんで、まだそこは言っちゃダメだっていう話だったんで、だから、許可が出る時期になったら、また、そういう話をしたいと思いますんで、火曜日の3時半のブルーチャンネルチェックよろしくお願いします。ということで、NHK の取材の話でした。残念ながらですね、私多分、画面の隅っこにでも映り込めるかなとかって思ったんですけど、多分ちょっと全く映ってないと思います。もし映ってたらそれはもう、事故ですよね。事故映像。ということなんで、はい。また、NHK の話はここでおしまいでございます。はい。じゃあちょっとジングルでーす。
太陽のように光を照らし、いつも見守ってくれるあなた。愛という。
夢の種放送局。
はい。はい。今日ももちゃん、あと残り、どのぐらい後ですか?18? まだそんなに、まあ、半分以上あるってことね。ありがとうございます。今日は、いつも元気で、磯山さやかさんの次に素敵なももちゃんが、アシスタントというか、プロデュースしてくれてるんですけど、今日ちょっと僕、動いてます。はい。トラちゃんが今ちょっとトウモロコシ食べてます。聞こえるかな、みんな。はい。いつもね、米ばっかり食べに行くトラちゃん。今日はめいめい泣かないんだね。今日は職場でね、ちょっとトウモロコシを仕込みしたんで、ちょっとその捨てるようなところをもらってきて、一時期トラちゃんね、 目のところがねいけんかったんよね。じゃあちょっとここに置いとくけんね。はい、ということでちょっと特別ゲストのトラちゃん、はい、ですね、まあ後半今日時間がたっぷりあるということなんで、今日実は9月1日で、僕の前職のね、仲間で、ベトナムの実習生、研修生がいるんですよ。で、ダンさんっていうのがね。で、ダンさんは、ダンさんはね、すごく、頑張り屋さんなんですよ。普通外国から来た子っていうのは、やっぱりちょっと、僕らに頼りがちで、何でもかんでも依頼してくる子が多いんだけど、ダンさんはすごく日本的というか、まあ礼儀正しいっていうかな、すごいダンさんは、まあね、すごく尊敬できる男の人です。ダンさんは多分年は35とか3とかのあのぐらいの年だと思うんですよね。ほんで、ベトナムには、奥さん子供がいて、そういう人なんです。で、俺とダンさんが知り合ったのは多分今から3年ぐらい前かな、ぐらい前の職場で知り合って、で、ダンさんはその同時に、まあ、ダンさんが一番日本語が上手で、まあいろいろお話とかしてて、で、ダンさんは、バイクの免許が欲しいって言って、原付の免許が欲しいって言って、で、 まあ僕に言ってきたんで、じゃあ、つって、まあ、三好の自動車学校をね、教えてあげたんですよ。で、まあ一応問い合わせは僕が電話でしてあげて、で、じゃあダンさん、試験日僕連れて行ってあげようか、って言ったら、いや、いい、自分で行くって言ったんですよね。で、三好まで結構やっぱり、自転車で行くにしても距離があるんだけど、あんまり人のお世話になりたくないからって、あの言葉がね、僕はすごく、印象的というか、すごい、志のある子だなと思ったんですよね。で、まあ、その日、で、その日たまたま俺なんか三好に行く用事があったんですよね、夕方。そうした時に、ダンさんが、坂道を登ってる、チャリンコで登ってるダンさんとすれ違ったのを僕見たんですよね。だけ、ダンさんすごいなと思いながら、そういうダンさんでした。で、ダンさんとか、まあ、実習生の子たちは、だいたい、3年とか5年とか、なんかとにかくその期間があったら向こうに帰っちゃうんですよね。一回帰んないといけないんですよ。で、まあ、当時、ダンさんは、やっぱり日本がいいって言ってて、やっぱり、まあ、その、なんちゅうかな、ベトナムはどっちかというと共産主義になるかな、中国よりっていうか、ああいう国だから、やっぱり自由な日本の方がいいとか言って、できれば日本に、また帰っていきたいって、当時言ってたんですよ。でもやっぱり家族がいるし、その、まだね、子供も確かちっちゃかったのかな、だからそんなんで、なんか微妙なこと言ってたんだけど、で、ダンさんは、そうね、ダンが一回帰ったんですよね。あ、ダン帰っちゃったんだ、寂しいなと思ってて、そして月日が経って、つい最近かな、つい最近でもないかな、ダンがいきなり訪ねてきてくれたのかな、そうそう、いきなり多分訪ねてきてくれたんですよ、僕ん家に。そしてまあ、律儀に手土産持ってきてくれて、いや、帰ってきたから、みたいな感じで言ってくれて、なんか、あれがね、すごく、なんか、まあ、嬉しかったというか、なんか、いいやつだなって感じがすごくしました。んで、ダンさんはなんかこう、俺がね、すごいなと思ったのは、このご時世にね、ダンは、日本人と文通してたらしいんですよね。で、そういうので、やっぱり、なんちゅうかな、いろいろ日本のことを知ってるというか、すごいなって。だから、そうね、だから文通するくらいだから読み書きができるってことだから、本当、ダンさん、すごいと思って、思いました。で、その今日、ダンさんが、実は、ダンがどのぐらいかな、1週間か10日ぐらい前に、僕に、中尾さん、実は、もう会社辞めるんですって。で、辞めてどうすんのみたいな話になった時に、横浜に行くんですって言って、何しに行くのって言ったら、仕事で行くって言ったんですよね。仕事、その実習生なのにそんなの仕事できるんかなと思ったら、なんかどうもできるらしくって、なんか自分で見つけたみたいなんですよ。で、どんな仕事するのって言ったら、介護職なんか、介護職っていうのは今やっぱり人手不足よく言われてて、ほんで、日本人がやっぱりやりたがらない職だから、外国人でもなんか、勤められるんですって、ダン曰く言ってましたね。ほんで、まあ、当然横浜に行くから、やっぱり時給というか、その、給料も賃金もいいみたいで、まあ、そういうのが決め手になったと思うんだけど、まあ、全部そういうのも含めてね、なんか全、まあ、ほとんど自分で手配して、いたダンがね、すごいなと思って、で、今日、だから、9月一日付で、働くらしいんですよ。で、まあ、普通というか、僕ら日本人だと9月一日付だったら、まあ、1週間なり4、5日前に現地に入ってって思ったりするじゃないですか。でも、ダンは、今日の朝4時ぐらいまで世羅にいて、で、俺に、中尾さん近くの駅まで連れて行ってくれって言って、で、朝1で駅まで送っていってあげたという、そういう、今日の1日の動きなんですよ。だから、まあ、 何時って言ったかな、福山を7時何分の7時ぐらいの新幹線に乗って横浜に行くって言ってたから、まあ当然今の時間帯はもう仕事に就いてると思うんで、まあダンさんにはね今後、横浜でもね一生懸命頑張って、仕事してほしいと思うし、まあもし万が一俺が横浜に遊びに行った時には案内してねっていう話は、したんですよ。でまあダンさんはね前からね、もし俺がベトナムに遊びに行く時があれば、観光案内してあげますよとは言うてくれてたんでね、あんだけね日本語が流暢にね喋れるのがね、近くにいてくれて現地案内してくれたらありがてえなと思ってたんで、まあ、本当に横浜行けたら行きたいなと思って、横浜もね僕は何年前かな、5年ぐらい前に1回行ったことがあって、あの時はその鎌倉とか行って、次にはなんか江田島とか、江ノ島か、江ノ島とかゆっくり見たいなとかね思ってたんでね、本当もう一回横浜行って横浜の中華街でこう飲み歩きしたいなっていう、そういうのが、自分の思いでございます。はい、ほんとダンさん、ダンさんもねだけど、まだまだねベトナムの子らがねセラにはねお友達として残ってくれてるんでね、もしチャンスがあればね、こうやってお話できたらいいなっていう気もしてます。ダンさんねくれぐれも、まあ、万が一ねこれ聞いてたらダンさん頑張ってね、ほんで横浜でもねこの番組紹介してください。横浜にもねスタジオがあるんでね、ああさそれもいいかもしれんな、俺が横浜に行って収録中そういう、夢が、あったらいいねって思います。はい、じゃあまあダンさん頑張ってください。ダンさんのエールでした。はい、ジングル
夢の種放送局です。
ですね、今さっきちょっと夢っていう名前違うワードが出たんですけど、実は3日ぐらい前かな、3日ぐらい前にうちの嫁がなんか野球のチケットが手に入ったっていう話をしてきて、なんで急遽今年の僕の目標は市民球場マツダスタジアムに1回行くっていうのが僕の今年の目標だったんですよ。んでなんだっけな、なんか、抽選とかなんかあんないろいろ応募をバンバンやってて、なんかこうチャンスを伺ってたんですよね。そしたら、3日前にうちの姉が友達からチケットをなんかくれるって言ってるけど、行くとかいう話になって、それが、9月の6日の水曜日なんですよ。おーと思って、ちょうど仕事も休みだし、行くみたいな感じになって、なんか目標が一つ叶ったというか、そういう感じでございます。やっぱりね、なんていうのかな、最近、ちょっと思うのが、目標だったり、なんか夢というか、なんかそういうのを言葉に出しておくと、叶うこと結構多いなと思ったり、なんかそっち方面にこう、いい方向に行ってる時がね、あるような気がします。だからやっぱり、なんかそういう前向きにというか、そういう思うことって大事だなと思います。で、前回の放送で、僕のやりたいこととか言って、そこで花火のこと言ったんだけど、実はまだ今日現在花火できてないんですよね。なんか、もう花火も早くやんないと終わっちゃうなっていう感じがするんだけど、まあでも、まあ、花火はね一人で、パパーとできちゃうもんなんで、また花火も、やっちゃうけど、まあ野球観戦も、すごく、久しぶりに松田に行くんで、楽しみにしてます。はい。あと、どのぐらいあります ?6 分もあんの後。6分か、カップラーメン2回食べられますよ、皆さん。6分あったらですね、あ、そう、俺ね、実は昨日じゃないな、火曜日か。今日はだから金曜日なんですよ。そうそう。で、火曜日の夕方、実は、熱が出たというか、体に異変が起こって、あの時に、車に乗ってて、多分、タブレット、テレビ見てたのかな?タブレットを見てて、で、今、下向いてるじゃないですか。そうした時に、なんかちょっとこう、変な咳込んだんですよね。んで、下向いてるから咳込んで、そのままなんか喉がこう、違和感がありありで、 あ、なんか変なもんが詰まってると思って、ずーっとそのまんま、なんか、そのまんまおかしかったんですよ。ほんで、晩飯食うときも、なんか、喉に引っかかってるなぁと思いながら、なんかこう、不機嫌というか、そんな感じで飯ずーっと食ってて、んで、まあ、いつものように晩酌して寝ます。で、水曜日に、まあ、休みだから、風呂に行こうと思ってたんですよね。うん、小原の方にお風呂に行こうとかって思ってて、小原行って、風呂入って、ほんで、ミッキーってとこで、ちゃんぽん食べてとか言って、もうちょっと一日の計画立ててたんですよ。ほんで、朝起きてみたら、うわ、これ、なんか熱だと思って、もう全然体が重たくって、これ熱だと思って。でもまあ、やることねえから、その、予定通り風呂行って、で、風呂に入るときに、なんか今、なんだっけな、コロナ対策かなんかでこう、温度計みたいな測るのがあるじゃないですか。あれで測ったら37度6分だったかな。7度6分とかで、あれこれやっぱ熱じゃんと思って、熱あるしと思って。ほんで、やっぱり風呂に入っても、なんていうのかな、風呂の温度がわかんないんですよね。なんかぬるって感じで、全然わかんないまま。でも、それでもなんか自分の中で汗かいた方がいいやっていうのがあったんで、一応サウナに入ったり、外で日光浴というかこう体冷ましたりして、多分1時間半ぐらいいたんかな。1時間半ぐらいぼーっと風呂の中で、とりあえず時間を潰してて、んで、まあお昼ぐらいになったんで、まあちゃんぽんじゃ食べて帰ろうと思って、ほんでちゃんぽん食べて、まあ、好きなもん食って、栄養とってって感じで行って。でも、こっちに、セラに帰ってきたのは多分3時ぐらい。もうでもそっからもうまた爆睡なんですよね。で、爆睡して、で、晩ご飯にまた起こされて、とりあえず飯食う。で、その日も一応とりあえず晩酌する。で、木曜日。木曜日も、6時ぐらいに起きて、家でダラダラして、で、これはちょっと体があんまり良くないなと思って、整体に行こうと思って、整体でマッサージしてもらう、整えてもらう。で、2時ぐらいに帰って、あの時ちょっとなんか食べたのかな、なんかちょっと食べて、そしたらまた6時ぐらいまで爆睡なんですよね。結構、睡眠、汗かくのと睡眠で、復活したんかな。だけど今朝も本当は仕事行けるかなどうかなっていうぐらいの感覚だったんですけど、まあダンさんとの約束があったんで、まあほんで昨日たっぷり寝てたのは良かったんですけどね、今日、多分3時ぐらいにはね、目が覚めてたんですよね。ダンさんとはね、4時に、一応約束してたんで、3時ぐらいには多分意識があって、そろそろかなとかって思いながら、順調に行けたんですよ。ほんで、まあちょっと午前中はね、仕事してても、ちょっと体がしんどいなとか、喉乾いて、なみたいな感じで、ほんでやっぱり水分補給をしっかりしながら、やってました。なんちゅうかな、平日ね、日頃、生半可元気がいいんで、ほんとね、37度か8度ぐらいまで出ちゃうと、なんか、ものすごくしんどく感じるというのが、ちょっと、僕の今回の感想でございます。はい。まあ、皆さん、季節の変わり目ですんで、くれぐれも、気をつけてください。はい。俺もね、多分ちょっと油断してたんかもしらんけどね、最近ずっと扇風機当たりっぱなしで寝てたりしててね、ああいうのもあまり良くないらしい。やっぱりきっちりタイマーはかけないといけないらしい。はい。皆さん、だから、火曜日の3時半にタイマーをしっかりかけて、ブルーチャンネルでチェックよろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ最後のジングルをかければいいですかね、ももちゃん。はい。じゃあそれでお願いします。
放送局です。
はい、じゃあ皆さん今回もありがとうございます。とりあえず今回も無事に終わりそうです。じゃあまた次回お会いできることを楽しみにしております。じゃあね、ありがとう、バイバイ。